どうぞ新約聖書ペテロ第一の手紙の3章のところをお開きください。もうすでに私たちが学んできたように、あなたや私が救われたのはこの神様の素晴らしさを証しするためであると、そのことを皆さんはよく覚えてらっしゃると思います。いいです。神様があなたや私をこの罪より救い出してくださったのは、救われたあなたや私がこの神様の素晴らしさというのを他の人々に明かしていくためにです。この世にあって人々にそのことを知らしめていくために神様は救ってくださったんだ。そのことを私たちはこのペテロからもうすでに教えられました。そしてその大切な役割、その働きというものを我々は様々なところで成していくわけです。それでペテロは具体的にこの世にあってどのような生き方をするべきなのかということを私たちに教えようとしたわけです。ですからこの国民として、確かに私たちがこの日本という国に住んでいて、様々な問題を感じます。でも我々はこの国民としてどんな責任を主からいただいているのか。それは私たちがこの国にあって従順なものとして従っていくことであると。それによって世の中は変わらないかもしれない。しかし少なくともそれによって神が私たちを祝し、我々を通してご自身を明らかにしてくださる。その目的のために私たちは従順であれということを学んだわけです。確かに今奴隷制度なんてありません。しかし我々が使える人々に対して、組織の中にあって、我々はその人たちを尊敬し、その人たちに従っていくようにということを教えられた。だってそのようにしていくときに我々は、我々を救ってくださった神様の素晴らしさを世に明かしていくからです。今日3番目に私たちは、この夫婦においても家庭においても実は神様は大切なことを教え、そして私たちがそれを実践することによって同じように神様の素晴らしさを世に明かしていくことができるということを教えようとしているんです。家庭にあって夫と妻がそれぞれの責任を果たしていくことによって、この世に対して素晴らしい証を成していくことになります。どのようなことをペテロが私たちに望んでいるのか、夫婦にどのようなことを期待しておられるのか、そのことを今日我々は学んでいくわけです。家庭というものは非常に大切です。神様がこの御言葉を通して我々に繰り返しそのことを教えてくださっています。M.R. ディハンという一人の神学者がこんなことを言います。この地上で一番天国に近いものは、夫と妻、親と子が愛し合い、平和に過ごし、主のために、またお互いのために共に生活しているキリスト者の家庭であるって。この地上で一番地獄に近いものは、罪と不義によって破壊された不信仰の家庭であると。そこでは親は口論し、争い別れる。それで子供たちは見捨てられて、悪魔とあらゆる悪の力に任せられると。まあ、こんなことを言うわけです。家庭というものがいかに大切であるか、夫と妻の関係がいかに大切であるかということを、御言葉を教えるし、そして多くの人々が私たちにそのことを教えるわけです。今日我々はこの3章の1節から7節のところを通して夫に対する、また妻に対する教えをご一緒に見ていきたいと思います。まず3章の1節をご覧いただけますでしょうか。1節から6節までは妻に対する教えが記されています。どのようなことを神様が妻に求めるのか、1節をご覧ください。同じように妻たちを自分の夫に服従しなさいと。これが神様が教えてくださっていることです。妻よ、夫に従えって言うんです。で、この服従、従うという言葉は、いやいやながらなすことではありません。この言葉というのは、自らの選択を意味します。自分から進んで、誰かの下に自らを置くという意味です。自分自身を従わせる、服従させるって意味です。ちょうどイエス様が、この地上の両親に自ら進んで仕えられたことが、ルカの福音書の2章の中に出てきます。まさにそのことを我々は教えられるんです。自分から進んで、積極的に 従うものとなるようにというのが、ここでペテロが教えることであります。主人が未信者の場合はどうするのか、未信者であっても従いなさいと言います。例外はないと教えるわけです。なぜそういうことをペテロが教えるのか、そこには素晴らしい結果が伴うからです。見てくださいます。一節のところに、たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。ね、素晴らしい証がなされるんです。ここにあるように、御言葉に従わない夫っていうのは、これは継続を意味するんです。つまり、その当時でも、ここで言われているたとえという言葉から見ていきますと、これは非常に稀なケースであったようです。ほとんどのケースがクリスチャン同士だった。しかし稀にご主人が救われていないケースがあった。おそらく結婚した時にはどちらも神様を知らずに、後にご婦人の方がイエス様をお信じになったんでしょう。そういうケースがありました。その中でご主人が今なお神様の教えに対して無関心であり、従おうとしていないと。そして神様のことを明かしようとするあなたに対して反抗的である、そのような生き方をしている夫であっても、あなたの責任というのはその夫に従うようにと。そうすると何が起こるのかと、神のものとされるようになるって、つまり彼らが救いへと導かれていくというんです。無言の振る舞いというふうに記されています。行いというのはある面では言葉よりも声が大きいわけです。あれは言葉で様々な失敗をするものです。ペテロが言うのは、行うこと、言葉を言うことも大切だけども、しかし行うことが、その言葉以上に大きな力を持っているんだということを言うわけです。あなたが、ご主人がクリスチャンであろうとそうでなかろうと、ご主人に従っていこうとするときに、大きな証となっていきます。そして同時に、あなたは大きな祝福となっていきます。実はこの後6節のところを見たときに、この旧約聖書のアブラハムの妻サラの例えが出てきます。サラもそのようにして生きたんだということを教えるわけです。旧約聖書の中で箴言の12章のところに、しっかりした妻は夫の冠であると、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようであると、非常に厳しい言葉が記されています。12章の4節のところに、あなたが神様を愛するゆえに神様に従っていかれるならば、そしてあなたが神様を愛するゆえにあなたの夫に従っていかれるならば、あなたはその家庭において素晴らしい祝福となるわけです。このことについてはまた後で私たちはこのサラの例えを持って、また御言葉の中から具体的に見ていきたいと思います。まずペテロが私たちに教えてくれること、妻である皆さんに教えていることは何かって、夫に従いなさいって。そうすることによって素晴らしい祝福がもたらされるからだというんです。じゃああなたがこのような妻となっていくために何をなすべきなのか、その鍵が2つ記されています。1つはこの2節にありますように、神様を恐れることです。2節に、それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからだ。あなたが神様に大いに用いられる、祝福をもたらすような女性となっていくために必要なことっていうのは、まずあなた自身が神を恐れるものとなることです。つまり、どんな時でも神様の臨在を覚えて、しかもあなたの心の中のすべての計り事を見てらっしゃる神様のことを覚えて生きていくことです。歩み続けていくことです。そして神様を心から愛するゆえに、敬うゆえに、主の御言葉に従っていくことであります。神を恐れるものになりなさいって。そして二つ目に彼が言うことは、ペテロが言うことは、いつも神様の助けをもらいながら生きていけって言うんです。それがこの三節のところから六節のところに出てきます。三節に、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものですと。こんなふうに記されています。 ペテロがここで言うことは、女性である皆さんと、主婦である皆さんと。確かに、聞かざることは、ある面では必要かもしれない。きれいにしているっていうことは大切かもしれない。でもそれよりももっと大切なものがあるんだということをペテロは言うわけです。つまり、あなたの心の方がもっと大切だよと。どんなに美しく着飾っても、どんなに高価なもので身を包んだとしても、心が正しくなければ、本当の美しさはそこにないっていうんです。本当の美しさ、神の前で褒めたたえられ、そして家庭に、周りに大きな祝福をもたらす婦人は、心が神の前に正しい人々です。この御言葉の中に、四節のところに、柔和で穏やかな霊というふうに記されていました。柔和であれ。どんな人かっていうと、自分自身の権利を主張しないんです。また、強情でない、押しの強くない人の話なんです、これ。だっていうと、人間だ、というのは、人間というのは本質的に自分の思い、自分の考えというものを強調したいものです。それを通したいものです。私はこう思う。私はこうしたい。私はこうなきゃならないと満足しないと。自分、自分、自分というのが私たちの罪の性質です。ですから、その夫婦の中にあっても、私はこうしたい。私はこうあってほしい。そういう自分の要求が強ければ、なかなかその夫婦っていうのはうまくいかない。この御言葉が私たちに言っていることっていうのは、妻たちよと、あなたたちは自分の夫に従っていきなさいって、服従していきなさいって。あなたの心が神様によって変えられていくならば、あなた自身は自分のことよりも、相手のことを優先するようになるから。ですからここで、その柔和という言葉を使い、同時に穏やかという言葉が使われているんですが、この穏やかという言葉は、静かという意味です。いろんなことで心が騒ぐことがあります。心が乱されることがあります。苛立つことがあります。でもその中にあって、あなたの心が神様によって支配されているならば、その中にあってもそういったことに流されてしまうんじゃなくて、その中にあって、落ち着いて慌てることなく、何が神の前に正しいのかを考えて選択していけるような人。そういう人にあなたが変えられていくようにということを言うわけです。だからそういう人こそ神の前に喜ばれる人であること。そういう人こそ神の前に価値があることを四節のところで教えるんです。いいです、皆さん、ね。あなたはこういう人物に神によって変えられていきます。間違いなくあなたは、こういう教えを見てて、えらい我々は損だわと。従え、従えって。そんなのはしんどいし苦しいわと、もし皆さんが思ってらっしゃって自分の思い通りに生きようとしたら、残念ながら皆さんのうちに平安は来ないし、皆さんの家庭にも平安が来ない。しかしあなたが、これが神様が教えてくださっていることゆえに、神様どうぞ私の心を変えていってくださいと。私がもっともっと変えられていくようにと。もっと私自身が自分の権利というものを主張するよりも、自分の我を通そうとするよりも、そのご主人のリーダーシップに喜んで従っていこうとする。そして様々なことが起こっても、自分が予期せぬことがたとえ起こったとしても、そのような中にあって、神様のくださるその平安によって、冷静に何が正しいのかを判断するような人物に私を変えてくださいって。で、皆さん、そういう人物に神様が変えてくださるならば、間違いなく、あなたは大きな祝福をその家庭にもたらすものへと変えられるんです。そして何よりも、イエス、あなたが神の前に立つときにあなたはそれによって祝されるんです。なんでそう言い切れるのかって。それが神様が私たちに教えてくださった御心だからです。 私たちがどう感じるとか思うってそんな話じゃないんです。神様があなたや私に何を教えてるのか、これが教えられている以上、それをあなたが神の助けになしていくことによって、あなたは変えられるし、祝されるし、そしてあなたは大きな報いを神様からいただくことになるんです。しかし正直言って、心が変えられていくっていうのは非常に大変なことです。行いを変えようというのはある程度頑張ればなんとかできそうな気がします。でもなかなか難しいのは我々の心が変わってくることです。実はそれに対してもこのペテロは私たちに教えをなしてくれるんです。二つのことをやれって言うんです。そしたらあなたの心は変わるからって言うんです。一つ目、彼が言うことは神様への信頼を失うなって言うんです。神様を常に信頼しなさいって言うんです。5節にこうありましたでしょ。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾ってたんです。ここでペテロは旧約聖書のその偉大な婦人たち、信仰者たちの例えを話し始めるんです。もうすでに召された多くの婦人たち、しかも敬虔な婦人たち、神様が喜んだ婦人たち、大いに祝した婦人たち、天にあって大きな祝福をいただく婦人たち、彼らの生き様はどうであったかっていうと、ここに書いたんです。彼らは神様に望みを置いたんです。しかも、この動詞を見てみますと、これは継続しての話です。ある時突然にじゃないんです。ある時一回だけじゃないんです。彼らは継続して神様の前に信頼を置き続けたんです。しかも、ここに、このように自分を飾ってと。前はそのような装飾品の話です。外面の話です。そしてペテロはその外面的なものよりも内面的なものが大切だと言ったんです。そしてここで、彼はその旧約の婦人たちを例に出して、彼らがどうして美しかったのか、彼らがどうして神様に祝されたのか、それは彼らがいつも神様を信頼し続けて、そのように歩み続けたからだ。彼らは装飾品よりも、そのような心の態度を持って飾り続けたゆえに、神様が大いに祝したんだということを言おうとしているんです。そして二つ目が、信頼を置くだけじゃない。神様に信頼することなんです。この五節の後半見てください。夫に従ったと書いてあるんです。この敬虔な婦人たちがどうして神様によって祝されたのか、それは彼らが神様に信頼を置いて夫に従っていったんです、ね、ですからあなたの心が変わる大切な鍵は2つあります。1つはいつもどんな時でも主に信頼を置くこと、2つ目はどんな時にも主に従うことです。それによってあなたは変えられていきます。そのことをペテロは言わんとするんです。敬虔な過去の婦人たちもそのように生きて、そのようにして変えられていったんだ。さて、ここで6節を見たときに、この一人の女性、サラの例えがここで語られています。例えば、サラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えば、サラの子となるのですと、こんなふうに言っています。アブラハムの妻、サラです。なんでペテロがここでこのような人物の名前をあえて出したのかって。これ非常に意義深い人物だからです。ユダヤ人にとってこのアブラハムというのは信仰の父です。そしてその妻サラ、神様に大いに祝された人物です。それで彼らは彼らの話を聞くことによって、自分たちが尊敬を置き模範としている人々、彼らの生き様を知ることによって、それから学ぶようにということがペテロの願いであったわけです。サラはどういう人物だったのか。6節にあるようにアブラハムを主と呼んで彼に従ったとあります。主と呼んだって、これは神様と呼んだという意味じゃありません。これは尊敬を払ったということです。サラはどんな時でもアブラハムをそのように呼んで自らの尊敬を表したんです。そして彼女は何をしたのか。どんなことも恐れないで善を行っていったんです。だからそれをあなたたちも真似るようにと、この6節で教えているんです。サラがそういう生き方をしたからです。 振り返ってみますと、あのサラという人物を考えたときに、皆さんね、非常に大変な生涯を送っています。特に嫁いでからウルというところを出て、カランというところに彼らは移動しました。そしてそこから彼らは今度神様の召しを受けて出ていくわけです。創世記のところに出てきますけれども、神様が私の示すところに行きなさいってアブラハムに命じた。アブラハムはカナンを出ていくんです。彼が75歳だったって言います。60代の半ばにして、このサラはどこ行くかわからない。でも夫が神様の召しを受けたと言って出て行こうとした。その時に彼女は何をしたのかって、彼に従っていくんです。だんだん年を重ねていくと、今持ってる安定に私たちは期待を置きます。特に女性の場合はそうです。神様そういうふうにお作りになった。女性が求めるのは安全です。自分を守ってくれる、そういう場所です。ですから転々とするっていうのは非常に不安をもたらします。どっかに行けと言われた時に、どこに行くのかを知っていればまだ気持ちは楽ですけれども、どこ行くかわからないと。ただカナンの地を目指していくって、一体何が私たちに待ってるんだろう。その後皆さんご存知のように、彼らはエジプトへ下っていくし、エジプトでいろんな経験をするし、60代半ばの女性にしたらそんなのはたやすい経験じゃなかったはずです。しんどかったはずです。いろんな面で辛かったはずです。不安だったはずです。しかしその中にあって、我々は確かに彼女も様々な失敗を犯したはずです。しかし彼女はその夫に従っていこうとした。なぜ彼女はそんなふうにしたのかって、何が神に喜ばれることを知っているからです。彼女は自分の権利を主張することもできたって、もう私はここにおらせていただきますと、どうぞあなただけで行ってくださいと、そして生活が安定したら私を呼んでくださいというようなこともできたけれども、主が命じていらっしゃることに対して私は従っていくという、その信仰が彼女をこのような信仰者へとしたんです。イエス、皆さん、信仰というのは一日のうちに、ね、芽が出て、そして大きな木に成長するんじゃないんです。これ地道な歩みの結果です。サラもいろんな失敗をしたでしょう。アブラハムも同様でした。しかし彼らはそのような信仰の歩みを通して神様によって鍛えられ成長していったんです。このサラという一人の人物、彼女はこの夫を愛し、この夫に従っていこうとした。どんなことも恐れなかった。そして彼女はその中で常に善を行おうとした。すごいことです。今見てきたように、このサラという人物は、心がどんなに動揺するときでも常に冷静に物事を考えた。先ほど出てきたように穏やかな霊を持ってたんです。いつも静まって、何が神様の前に正しいことなのか、何が神の前に喜ばれることかを考えて、それを選択しようとしたんです。その背後には常に神様に対する信頼がありました。神は常に私のために、私たちのために最善をなしてくださるという、その信頼でした。その信仰を持って皆様歩んでいけるわけでしょ？だってこのアブラハムやサラが信じた神様と、我々が信じている神様と同じ神様じゃないですか。アブラハムを確実に導き、大いに祝し、大いに用いた神様を今我々は信じているんです。こうして旧約聖書の教えを見たときに、我々の心が励まされるのは、この神様のなさったこと、この神様はこのような技をなすことによってご自分の真実さを示してくださった。つまり神様、言われたことを絶対なさる方、約束を破らない方、そんな神様が私の神様だ。だから我々の生活にも大きな励まし、大きな力となるわけです。ねえ皆さん、我々は神様の前に言い訳をやめなきゃいけない。だって神様、今あなたが置かれている状況を知ってるから。そして神様はそこで何をあなたや私に言ってるのか。あなたはその状況になって中にあって変えられていくって言うんです。あなたはその過程にあって大きな祝福となるって言うんです。 そしてそのあなたはその過程にあって神様の栄光を表すものとなっていくというんです。どうしたらそんな人物になるのか。あなたはしっかりと神を恐れることです。そして神の助けをいただきながら生きていくことです。神様どうぞ私を変えていってください。そのために私はあなたを信頼しあなたの御言葉に従っていきます。どうぞ私を変えていってください。私の愛する主人に対して良き証がなされるように。私の主人に対してその素晴らしい祝福をもたらすことができるように。どうぞ私を変えていってくださいと。そういう生き方によってあなたもサラの子になるんだって言うんです。何を意味してるんでしょう。ペテロが言いたかったことは、サラに約束された祝福をあなたもいただくという話をしてるんです。あなたも大いに祝されるという話なんです。でこうやって御言葉を見たときにね、皆さんね、私たちが覚えなきゃいけないことっていうのは、この御言葉っていうのは、確かに第一義的には当時の人々に対して書かれた。しかし、今のあなたに対しても神様は書いて教えてくださっているんです。このメッセージっていうのはあなたに対するものなんです。だってあなたはまだ変えられるから。神様はまだあなたを用いようとして、まだあなたを通して栄光を表そうとしてくださっているから。ですからあなたも、その神様に対して、どうぞ主よ私を変えてくださいという正しい態度を持って主の働きがあなたのうちに起こることを期待することです。もしあなたが御言葉を聞いてて、これは若い人たちのためだとか誰かのためだと思って自分のことだと思っておられなければ、あなたのうちに何の変化も起こってこない。そしてあなたは悲しいことに神様が備えてくださった非常に素晴らしい、そのエキサイティングな日々を歩むことが残念ながらできずに、ひょっとしたら不平と不満の中、絶望の中を生きていかれるような、そんな惨めな生活を送られる可能性もあるんです。いいです。その選択がどこにあるのか、あなたなんですよ。どういうふうに私が生きていくのか、それはあなたに神様が問いかけておられ、それはあなたの選択なんです。あなたは変わってきます。あなたは神様によって大いに祝されます。あなたは用いられます。その鍵が全部ここに記されたんです。願わくば、今日ここにお集いのご婦人方が、すべての皆さんが、主よどうぞ私を変えてくださいと。このような婦人に私を変えていってくださいと。そう願って今日から新しく、この御言葉を教えてくださることを実践なさることです。祝された女性、その一つの例を今もう一つ具体的にこの箴言の御言葉の中から見ていきたいと思います。どうぞあの箴言の31編の御言葉、旧約聖書の1009ページのところをお開きください。よく皆さんもご存知の箇所です。今ペテロが教えてくださっていること、非常にこの箴言の御言葉を見たときに同じことを我々見出すんです。箴言の31編の10節のところから見ていただきますと、しっかりした妻を誰が見つけることができよう、彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い、こんなふうに記されています。しっかりとした妻、神様が大いに祝してくださる妻、どんな人なのか。この中に4つの特徴を我々見ていきます。この短い時間に簡単にそのことを見ていきます。まずね、1つ目の特徴というのは、彼女は夫から信頼を受けている人です。11節、夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながられている間、夫に良いことをし、悪いことをしないって。この女性は夫にとって素晴らしい助け手なんです。彼女が考えていたことは一つです。もちろん神様に対して神の栄光を表そうとしているはずです。それゆえに彼女がこの地上において夫に対して何を望んだか。それは彼女が夫のことに心を配り、夫のために生きていこうとするんです。夫をどんな時にも励まし、支えることを決して忘れない。だから夫は彼女を信頼するんです。なんと素晴らしい助け手かと言っ って彼女を信頼し褒めたたえるんです。そのような歩みっていうのをあなたご自身がなしてはやるかどうかです、ね、夫を助けていこうと、夫を励ましていこうと、夫を支えていこうと、神様はあなたを助け手としてお作りになったんです。一家の主人としてあなたをお作りになったんじゃない。二つ目に私たちは13節から19節を見てみますと、この人物は非常に勤勉なものであったことがわかります。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べてそれを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るう。彼女は収益が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。ここに記されていることというのは、この人物は家庭においても、また家庭の外においても非常に勤勉な人物であったということです。でもね、非常に勤勉な人物なんですが、イエス、家庭というものを決してないがしろにしていない。優先されているんです。そしてその家族のために喜んで犠牲を払おうとしているんです。遅くまで着物を縫ったり、また朝早く起きて彼らのために食事を整えようとしている。いいです。この人物は家庭を無視したんじゃないんです。今私たちがよく見ることっていうのは、女性が家庭の中に留まっているということは非常に自由を失うことであり、ね、非常にそれは損をする人生であるということで、私たちにも自由があると言って外に出ていく女性たちがたくさん出てきているって、ね、確かにウーマンリブはそのようなことを教えるし、そのようなことを世の中は教えます。でも神様はそう教えてないんです。ですから私たちは世の中の教えを取って神様に背く生き方をするのか、神様の教えに従って神様の祝福をいただくのか、そこにも選択が出てくるわけです。この人物を見たときに、彼女は家庭においても、そして家庭の外においても非常に勤勉だった。ただし優先順位をしっかりとしていたんです。しかもこのような家庭の外で働いたのは自分勝手な願望によるものではなかったんです。家族のために彼女はそのようなことをしてたんです。三つ目の特徴、それは彼女は非常に自分を犠牲にする人物です。利己的でないことが20節から25節に記されています。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のために敷物を作り、彼女の着物は亜麻布と紫色のより糸でできている。夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。彼女は亜麻布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。彼女は人々の関心にいつも心を配っています。20節に出てきたように、また同様に家族の必要に対しても心を配っています。で、自分はいつも最後なんです。つまり自分のことよりも周りの人たちのことを優先したんです。そのように自分を犠牲にする人物でした。そして最後に4つ目の特徴というのは、26節と27節のところに、彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。彼女は御言葉を実践する人でした。神様の言葉を実践する人でした。自分の言葉を制したんです。知恵深く語りと書いてます。下には恵みの教えがあると書いてます。ですから彼女は何を言うのか、何を言うべきでないのか、そのことをよく心得て行動するんです。必要な時に必要なことを語ろうとするんです。余計なこと言わない。口から悪口は出てこない。そんな感情に左右されるようなことがない。さっきも見てきたように心が落ち着いているから、何が神の前に喜ばれるか、そのことを判断してそのような行動を取る人なんです。 それゆえにどんな結果がそこに伴うのか、この23節にも出てきますし、また28節と29節に出てきます。夫が大いに祝されていることがここに記されてますでしょ。皆さん、23節、夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座に作って、この町囲みっていうのは政治の場なんです。長老たちと共に座に着くっていうのは、裁きを行ったところについて、諸問題についてリーダーとして話し合いをすることを言っているんです、これ。ということは、この人物は、このご主人は、だんだんだんだん大切な働きに用いられていくんです。なぜかって、その背後にこの素晴らしい女性がいるからです。彼女が支えるからです。彼女が励ますからです。彼女が祈るからです。そしてこの男性はますますリーダーシップを発揮していくんです。もう我々も何度も学んだように、教会という組織の中にあっても、夫と妻が家庭の中で争ってたり、どちらがリーダーかを争ってたら、その家庭は絶対祝されない。想像もそうだったし、家庭においても神様が男性をリーダーに立てられた、それに仕えていくようにと、ご婦人たちに教えておられる。そうすることによって男性がますますそのリーダーシップを発揮し、この教会においてもリーダーとして立てられていくんです。ここを見たときに、このような女性、なんで神様がここに乗せておられるのか、それはこの女性が神様の前に喜ばれ歩みをなしていたからです。家族のみんなも彼女のことを褒めたたえます。28節。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。このような称賛を家族からももらうというんです。なぜか、その秘訣が次に書いてあるでしょ、30節。麗しさは偽り、美しさは虚しいって、そのような外面的なものはすぐに変わるというんです。しかし、見てください、その次。主を恐れる女は褒めたたえられるんです。いいです。鍵がここにあるんです。女性がなんでこんなことをしたのか、なんでこんな生き方をしたのか、その鍵は彼女は主を恐れてたからです。主を恐れる人物であったんです。ですから彼女の生き方は変わり、彼女は神様によって用いられた。それによって大きな祝福を家族にもたらしたんです。そしてペテロが同じことを私に教えてくれたんです。神を恐れ、神の助けをいただきながら、家庭にあってあなたの責任を果たしていきなさいというんです。そうすることによって、あなたのご主人に対して大きな影響をあなたはもたらしていくんだって。もう一度ペテロ第一の手紙の3章に戻って7節を見てみますと、今度は夫に対する教えが出てきます。家庭において、その家庭が神の栄光を表す家庭となっていくために、妻だけじゃない。夫にも大切な責任があるからです。そこでこの7節のところで、ペテロは夫に対する教えを述べるわけです。ここに同じように夫たちよ、妻が女性だって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。夫の大きな責任というのは、その家族の霊的成長、その家族が祝されること、そのことを求めて、夫は務めをなしなさいということを言うわけです。ね、その家族が本当に祝されるようにって。妻たちに対して3つのことがここに記されてますでしょ。1つ目、思いやりを持ちなさい。思いやりの気持ちを持ちなさいと言うんです。弱い器だということ、そんなふうに記されています。妻が弱い器だって。これは霊的な話をしているんじゃないし、知的な話をしているんでもありません。確かに肉体的に、精神的に、女性の方が弱い部分があります。十分にそのことを心得なさいって言います。同時に妻たちが自分から進んで夫に仕えようとする。そのような存在だから、彼らのことを思いやってやるようにということを言うわけです。二つ目に、妻たちのことを理解しなさいって言うんです。理解する。ここに共に生活をしと書いてます。弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、この共に生活するということ。これは知識に基づいて生きるという意味なんです。 知識に基づいて生きなさいというんです。つまり夫は神様の結婚に関する教え、その目的をよく考えた上で家庭を導いていくようにということなんです。どんなふうに自分は夫としてこの家庭を導くのか、どんなふうにこの家庭が主に祝されるものへとなるようにしていけばいいのか、そのことをよく考えていくことです。同時にその妻の長所であり短所であり願いであり、そういったものをよく理解して彼女を励ましていくように。そのためには我々よく分かっています。妻との時間を取らなきゃいけない。そうしなければそういったことが分からないからです。夫の大きな責任、家族が本当に霊的に成長するために、そのためにまず夫は妻のことを思いやりなさいと、二つ目に理解しなさいと、どんなことを神様が夫婦に望んでいるのか、そして三つ目に尊敬を払いなさいと、命の恵みを共に受け継ぐものであるから、ね、尊敬を払えって。確かにここを見たときに、今まで一節から六節にあったように、特に一節にあったように、夫たちを妻に従いなさいとは教えられてないんです。しかしここで教えられているこの三つのこと、見てきたように妻たちに対して夫たちよと尊敬を払えって。彼らは何も私たちから見て劣ってるわけじゃありません。神様の永遠の祝福を同じようにいただくようになっています。神様の前において同様に愛されています。ですから私たちはその妻に尊敬を払い、そしてこの家庭が、この夫婦が本当に地上において最高の夫婦になるように夫たちを努力していきなさいと言うんです。そのような責任が私たち夫にあるんだということです。妻は神様が与えてくださった大切な贈り物です。故に私たちはそのような思いを持って妻たちを扱い、そして彼らを励まし導いていくことをペテロは教えてくれるわけです。なんでそんなことを言うか、最後に結論が記されています。その結果です。そのような責任を夫が妻に対して果たしていくならば、最後にそれはあなた方の祈りが妨げられないためだ。いいです。祈りが妨げられるって書いてあるんです。これは道に切れ目を作って通行を妨げるって意味なんです、ね、つまりね、皆さん、家庭での生活が正しくないと、夫婦の関係が正しくないと、間違いなくそれはあなたの霊的生活に影響を与えるとペテロは警告するんです、ね、男性の皆さん、それ経験ありますでしょ。クリスチャンの皆さん、妻との関係がうまくいってなければあなたの信仰にも影響を及ぼします。つまりあなたと妻がうまくいってるならば、間違いなくあなたと神様との関係がうまくいってるんです。そういう時はあなたは喜んで主の前に立ち、主との交わりを喜んでいます。しかしその関係がおかしくなると、あなたと神様との関係までおかしくなってしまうんです。だからこそあなたはしっかりと妻との正しい関係を持つようにということをペテロは勧めています。こうして夫が、こうして妻がお互いの責任を果たしていくときに、結果として神様の豊かな祝福がその家庭に訪れるんです。そして我々は神様を知らない多くの皆さんに対して、この神様こそが我々の希望であり唯一誠の方であるということを明らかにしていくんです。ご婦人方、また男性の皆さん、ご主人の皆さん、こういう責任をあなたは神の前に負ってるんだということをぜひ覚えてください。そしてこれを実践するようにと神はあなたに望んでるんです。そしてあなたにはそれが実践できるんです。神は御言葉を与え、そしてその神の御心を実践していくために必要な聖霊なる神様をもうすでにあなたに与えてくださっている。 男性である我々も女性と同じように、主よどうぞ私を変えてってくださいと、こんな夫に変えてくださいと、そして私たちの家庭が大いに祝されるように、そう願って主の憐れみをいただくことです。父なる神様、今日も私たちはご一緒にこの御言葉を持って、夫婦がますますあなたの栄光を表す夫婦へと変えられていくために何をなすべきか教えてくださいました。どうぞそれを実践することができますように、我々一人一人を神様豊かに強めて助けて、そのようなものへと変えていってください。この時間を心から感謝するとともに、この群れの一人一人をあなたに委ねます。どうぞあなたがそれぞれを強めて励まして、そのようなものへと変えていってくださるように、この時間を心から主に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。